君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
地球に優しい生活ってどうすればいいのか、もちろん知ってます。知ってますが、やってはいません。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は環境問題におけるコミュニケーションの大切さ、義歌大環境生命工学系後藤直弘先生に環境心理学の研究について聞きます。
環境心理学って何ですか？
おそらくね、環境に関心のある人は、積極的に環境行動を、取り入れていると思うんですけれど、世間一般からするとですね、環境に関心のある人の割合は、増えてるんですけれど、実際に環境行動をしている人の割合っていうのはそんなに多くないんですね。ですから、その関心がある人と行動を起こす人の差ですね、その差が何が、原因かということを、研究する、そういった分野ですね。
先生たちはじゃあ、みんなに環境にいい行動をしてほしいわけですね。
そうです。なるべく多くの人に環境行動してほしいですね。
みんなでやらないと意味がないですね。
そうですね、特に地球環境問題は本当に影響が、広範囲にわたってますので、やっぱり個人個人の、努力が積み重なって大きな流れを引き起こしますから、なるべく多くの人に環境行動に参加してほしいということですね。
みんな実は環境問題に関心があるとか、でも行動している人はまだマイノリティだっていうのは、なんかこう調査結果は出てるわけですか？
そうですね、環境省のですね、環境行動に関する調査っていうのは結構何年間も続いて行われてるんですけど。
あ、じゃあ日本人のデータで。
そうですね、日本人のデータですね。やっぱり環境に関心のある人は多いんですけれど、環境行動をしている人っていうのは、それほど多くないという結果が出ています。
日本とか環境環境ばっかり寝ても覚めても言ってて、みんな興味があって、みんなそれなりにいろいろやってるのかと思ってたんですけど、そういうわけじゃないんですね。
そういうわけじゃないんですね、関心がある人は多いんですけれど、あるいは知ってる人は多いんですけれど、実際に行動に移してる人はそれと多くありません。特に若い人は特に移してない人が多いですね。
若い人こそなんかフットワーク軽そうなんですけどね。
そうですね、一部の元気な人はどんどんやってると思いますけど、まだまだ全体から見るとね、わずかですし、
で先生たちは研究を始めたわけですか？
そうですね、もともとのきっかけは私は環境の評価の方をやってまして。
環境の評価？
ある製品が、作られて使用されて、廃棄されるまでに、どれだけの CO2 を発生するかということで、製品のですね、環境性を評価するという研究なんですね。ライフサイクルアセスメントといいまして、製品の、ライフサイクルを通した、CO2 の排出量を、推計する、研究なんですね。
使うときにどんなに地球環境によくても、作るのにものすごい環境負担がかかったり、捨てるのに捨てられないものっていうのは点数は下がるわけですね。
そうですね、ですから、トータルで見るということは大事なんですけれど、でそういった手法を使いまして、ある製品、環境、CO2 排出量がいくらかっていうことを、出すんですけれど、その情報がですね、なかなか伝わらないっていうんですかね、関心を持ってもらえないっていうんですかね、例えば最近はですね、たまに見かけると思うんですけれど、そのスーパーに行って商品のですね、袋にですね、この商品は CO2 排出量がいくらかっていう、そういった商品があるんですけれど、
記憶にないです、
ね、ないですよね、
あのこの食品は何キロカロリーかな
あ、そうですね、はい、
そういうの値段とか気になりますけども、そうですね、
はい、
そういう製品が今あるんですか、
はい、まあ、たまにですけどね、はいはい、あのちょっと注意深く見ていただけるとね、うん、あのありがたいんですけれど、そういう商品があるんですけれど、うん、まあ、今ねおっしゃったように関心がないんですよね、やっぱり価格であったり品質であったりですよね、うん、まあ、そっちの方が関心があって、環境に優しいか優しくないかとかいうのは、うん、関心がありませんし、うん、まあ、CO2 排出量がいくらかって示されても、まあ、普通の人は分からないですよね、それが多いのか少ないのかね。
少ない方が良さそうですけどね、
もちろん少ない方が多いんで、うん、いいんですけど、
だからってこっちの方がうまそうだったらそっち買っちゃうかも
しれない。そうですね、はいはい、で、まあ、もちろん 10g っていうその、あの CO2 排出量があったとしても、それが多いのか少ないのかっていうのが分かんないですよ、
分かんないです。
1万円だったらそれが多いか少ないかっていうのはもう
よくわかります、
よくわかりますよねだけどその CO2 排出量 10g かはよくわからないですよね、うんうん、だからあのそういった環境情報、環境に関する情報っていうのは、まあ、あの意外とやっぱりちょっとまだあのこう皆さんに伝わるような形になってないんですね。
うーん、
だからまあそれを生かすために、まあ、その環境心理学のですね、はい、まあ、研究をですねちょっと始めさせてもらって、うん、その環境情報をどう生かすかっていうことをやってるんですね。
いや、まだまだ始まってそんなに経ってない新しい学問分野。
そうですね、あの、まあ、大体まあ1990年代ぐらいからですね、はい、あの元名古屋大学の広瀬先生の中心としたグループが始められた研究なんですけれど、
はい、
広瀬先生の場合は特に、リサイクル行動を重点に研究されてたんですけれど、うん、まあ、市民がどういったですね心理でですね環境行動しているかという研究を、始められまして、
はい、
まあ、そこからですねもう今非常にですねいろんな日本中の研究者がですね、うん、あのまあ、広瀬先生の研究を発展させる形で、うん、まあ、環境心理学の研究を、まあ、してるんですね。
あ、じゃあ研究者はもうここ数年ですごい増えている。
そうですね、
はい、
はい、まあ、研究発表もですね、うん、あの増えてますね。
どんなことが分かってきてるんですか。
まあ、まずですね、あの環境行動に至るまでにですね、うん、あのまあ、市民というのはですね、まあ、いくつかの段階を踏むんですね。
お、最初はやってないわけですよね。
そうですね、
はい、やるまでに段階がある。
そうなんですね、
うん、
でまず最初に、その、環境問題に関心があるかないかというところですね。関心を持つかどうかというところが、
は
い、
大事ですね、
大事ですね、うん、でその次に、その、まあ、環境に、まあ、関心があったときに、まあ、どういった環境行動があるかということを知って、うん、でその環境行動が、本当に自分にできるのかどうかということを評価するんですね。
できるかどうかの評価、
そうですね、まあ、やりたいかどうかということもあるんですけれど、
うん、
まあ、そういった無意識のうちにですねその環境行動をいろんなその尺度から評価するようになる、評価してるんですね。
例えばもう電気は使わない生活にするっていうのは地球環境にはいいことは分かってるけど、できこない
です、ね、そうですね、はい、うん、でそのいくつかの評価の、があるんですけど、はい、あの一つが、実行可能性という評価があるんですね、
はい、
まあ、今おっしゃったようにあの、まあ、電気を使わない生活というのは実行できないですよね、
うん、
だからそういう、環境行動が実行できるかどうかということを、まあ、人は評価するんですね、
うん、
まあ、例えば、まあ、エコカーですね、ありますよね、
はい、
あの今環境に優しいと、まあ、実際に環境に優しいんですけれど、うん、まあ、本当は買いたいんだけどやっぱりあの買えないという人も多いわけですよね。
電気自動車とかまだまだ高いですもんね。
ねえ、そうですね、うん、でなんかあの自宅を改造してねあのコンセント入れなきゃいけないとかね、
そうそうそう、
そういうのもありますしね、はい、だからその実行が可能かどうかっていうことをやっぱり評価するんですね。
それで僕はまだガソリン車に乗ってるわけですね。
はい、そうですね、
はい
はい、まあ、買い替えの時期も、ね、ありますしね、
はい
はい、次は便益費用ですね。
便益費用、
はい、要するにあのその環境行動に、まあ、お金をかけたり時間をかけたり、うん、労力をかけたりするわけですよ ね、
そうですね。
それに対する見返りがちゃんとあるかどうかなんですわ。
見返りはだから地球が長持ちするっていう、
だからそれであの満足していただける人は、うん、まあ、それで便益費用の評価は、うん、合格で環境行動にするんですけど、うん、やっぱりあの多くの人はですねやっぱり金銭的な見返りですね、それをまあ求める傾向にあります。
エコカーにしてガソリン代が浮いたとか。
あ、そうですね、はい、うん、だから最近の太陽光パネルもやっぱ金銭的な、はい、動機付けが大きいですからみんな導入してるわけですよね、うん、
バイデンとか。
そうです、そうです、はいはい、高い価格で買ってくれますからね、うん、今ね。
マイバッグにしたって結構 僕がよく行くスーパーは2円引いてくれるんですけど、
そうですね、はい、やっぱりそういうのってすごい大事なんです、
ね、大事ですね、
もちろんちょっとお金だけじゃなくてですね、あの例えばその有機野菜とかですね、無農薬野菜とかあるんですけど、はい、あれはその普通に作られている野菜よりも若干高い場合があるんですよね。
そうですね。
でそれでも買う人がいるっていうのは、うん、やっぱりそこに、まあ、安心安全があるからなんですよね。まあ、金銭的なものだけじゃなくてやっぱり安心安全っていうのも、うん、やっぱり便益表の一つの評価になるんですね、うん、環境製品がですね、まあ、安いのも大事なんですけれど、そういった消費者が関心を持つような、ね、見返りがあるかどうかっていうのは大事ですね、
はい
はい、でもう一つが、社会規範といいまして、
社会規範、
はい、周りの人が行動してるかどうかなんですね、うん、やっぱりこう自分一人だけ行動するのはちょっと恥ずかしいとかね、うん、そういった意識が、ある人が多いので、うん、やっぱり自分が所属してる共同体ですね、うん、学校だったらクラスメートがどう行動してるかとかですね、うん、まあ、あの普通のご家庭だったら、まあ、町内会の人がどう行動してるかとかですね、うん、やっぱりそういった周りの人たちの行動がやっぱりその環境行動への評価につながっていくんですね、
うん、自分だけ自転車通勤っていうのはなかなか勇気がいりますけど、
そうですね、はい、
職場のみんなが自転車通勤始めたら自分もっていう気になりますよね、
さらにあの自分がやってないのはちょっと恥ずかしいっていう気持ちもねありますから、うん、やっぱりあの周りがやり始めたらもうどんどんやるわけですね、
乗り遅れないように、
うん、
それが社会規範という動機、
ね、そうですね、はい、でもう一つが、有効性という、評価ですね、
有効性、
はい、それはあのその環境行動がですね実際にあの環境負荷低減に役に立っているのかどうかという評価なんですね。
それはわからないんじゃないですか、
そうですね、あの例えば、まあ、あるリサイクル活動があった時に、うん、まあ、その、行動する場にですね、うん、あのまあ車でですね、まあ、出かけていったりするという場合がありますけど、まあ、リサイクル活動自体は環境負荷を減らすんですけど、うん、車で出かけるということも含めて考えると、うん、実は環境負荷をこう高めてるっていう場合も実はあったりするんですね、ですからあの有効性をですね評価するのは結構難しいんですね、
うん、
まあ、そこはですねやはりあの専門家であるとかですね、うん、あのまあ、いろんな事業を実施してる人ですよね、うん、まあ、そういう人たちが責任を持ってですねこの環境行動は、ちゃんと環境負荷に役に立ってますよということをですね、はい、知らせてあげないといけないですね。
専門家が必要ですね、有効性。
そうですね、専門家だけじゃなくてですね、まあ、皆さん方もですね、まあ、環境行動ってもういろんな要素が絡み合ってますから、
はい、
でまあ、それぞれのですね要素をですね、まあ、ちょっと振り返ってみてですね、うん、あの考えてみていただければですね、まあ、車じゃなくて、うん、あの自転車で行くとかですね、何かのついでに行くとかですね、
あ、それ確実ですね、
はい、そういったことを注意してくれれば、まあ、ちゃんと減ることは減りますね、
うん、
今4つ の、ね、あの評価を紹介しましたけれど、
はい、
まあ、4つの評価だけじゃなくてあの、まあ、最近の研究ではいろんな評価がですね、うん、まあ、大事だということも分かってきてます、
うん、こういったことでこう我々は判断して行動に移していく、
そうですね、あの皆さん無意識のうちに必ずやってるはずですね、はい、
これがないせいで関心はあるけれども行動には至っていないという一般市民がたくさん潜在的にいる、
そうですね、そういうことになりますね、はい、誤解してるとかね、そういったこともありますしね、
具体的にあの後藤先生は何かこう、はい、アンケートとか取ったりして、
大学生に対してですね、はい、あの環境行動に関するアンケート調査をですね、うん、実施したことがありました、
はい、
あの先ほど、まあ、環境意識はあるんだけど環境行動に移さないという人が多いと言いましたけど、うん、その、まあ、代表的な例が大学生なんですね、
大学生知ってるけれども
やってない人が多いもんですから、うん、まあ、大学生に対してですね簡単にできるですねちょっとマイバッグ行動についてですね、
はい、
アンケートを取ったことがありました、
うん、
実際にアンケートを取ってみるとですねあの関心はあって実際にマイバッグを持っている学生さんと、うん、まあ、関心があるけれどマイバッグを持っていない学生さんと、はい、まあ、2つに分かれることが分かりまして、
マイバッグってあのそれを持っていることによってスーパーなどでお買い物をしたときにレジ袋を使わずに済むのがいいっていうことですよね。
そうですね、はい、そうですね、はい、で、その、まあ、2つのグループでですね、 どんなあの要因でその2つのグループに差があるかということをですね、はい、調べたんですけれど、実行先ほど言った実行可能性というのはですね、うん、一番あの要因として大きいということが分かりました。
できるかできないか。
そうですね、はいはい、でその実行可能性をですねもう少し詳しく見てみるとですね、うん、マイバッグをですね活用する機会があるかどうかということと、うん、マイバッグを活用できる状態にあるかどうかというこの2つがですね、うん、まあ、重要であるということが分かりました。
実行可能でないっていうのはどういうことなんですかね。
ですね、例えばマイバッグを活用する機会があるっていうのはですね、うん、買い物に行くか行かないかということなんですね。
買い物に行かない大学生ってのはいるんですか。
はい、要するにお家の人がですね買い物行ってくれるというか大学生ですね。
自宅生、
自宅生ということですね。
下宿生はそれでは許されません。
そうですね、はい、はい、ですから自宅生の方がマイバッグをですね活用する機会がですねあまりないんですね。
お買い物しないから、
そうですね。あと活用できる状態にあるかないかっていうのはマイバッグをですね持っているかいないかということなんですね、
はい
はい、だからマイバッグを常に持っていればいつでも活用できる状態にあるということになります、
うんうん、はい、持ってなければ活用できる状態にない、
そうです
ね、
まあ、自宅生でもたまにコンビニ行って、ね、買い物したりもしますからね。
ああ、そういう時にマイバッグ使う習慣がなければ、
は
い、
そうですね、
レジ袋もらっちゃいますもんね、
はいはい、まあ、そこでじゃ あの使ってない学生に対して、うん、まあ、どういった、ね、情報を与えれば、まあ、使ってくれるようになるかということで、機会があるかないかっていうのは、うん、まあ、その家族関係とかありますから、はい、なかなか動かすことが難しいんですけれど、
買い物は今日から俺がやりますって行けばいいですけどね。
そうですね、まあ、そう言ってくれると心強いんですけれど、はいはい、ただ活用できる状態にある、まあ、つまりマイバッグを持ち歩いてくれるかどうかっていうのは、はい、まあ、誰でもできるので、うん、まあ、そのためにやっぱりこうマイバッグがですねどこで手に入るかとかですね、まあ、どんなマイバッグがあるのか、はい、結構最近は折りたたみ式の、ね、マイバッグなんてのもね増えてますから、
普段持ってないとやっぱりいざっていう時にあマイバッグ持ってきてないやっていうことになりがちですけど、
そうですね、
はい、折りたためばいつでも持ってることできます
よね。そうですね、はい、まあ、もちろん前使ったレジ袋でもね捨てないで、
それをマイバッグに、
マイバッグカバンの中に入れておいてね。
逆転の発想ですね、
私もよく捨てないで、うん、カバンの奥にくしゃくしゃって固めて置いておくんですけど、そうするとですねいざという時にカバンの底から取り出してですね、うん、これマイバッグですって使いますからね。
あ、なるほどね、はい、それも教えていただければ、あそうかレジ袋でいいんだって思いますもん
ね。
レジ袋を使ったらいかんからマイバッグっていうのに、レジ袋がマイバッグっていう発想はなかったですね。
そうですね、あとはまあ、マイバッグって言ってもですね、うん、もう 100% マイバッグ使うと思わないでください、うん、例えば、まあ、週に半分ぐらい、ね、マイバッグ使うとか、うん、まあ、それだけでも環境負荷低減には効果がありますからね。
そこでできるできないの判断で、そんないつも持ってることなんてできないよって言って回数ゼロっていうよりは全然いいですよね。
そうですね、はい、だからなるべくハードルを下げてですね、はい、まあ、自分の中でハードルを下げて週のね1回でも2回でもやれば、うん、まあ、それではそれで環境負荷低減の行動に、まあ、貢献したということになりますね、うん、
そういう情報を実際与えてあげたわけですか。
そうですね、はい、ちょっと短い間だったんですけれど、はい、その楽器の始めに、うん、まあ、実態調査をして、
はい、
で楽器の途中でそういった授業をしまして、うん、楽器の最後でじゃあどう変わったかっていう、うん、自分の行動がどう変わったかっていうアンケートをしたらですね、はい、まあ、ちょっとはですね、うん、マイバッグを持ち歩くというですね学生さんが増えまして、うん、はい、
先生のプレッシャーじゃなくて、
そこら辺は学術的にきちんとですね検証しなきゃいけないもんですから
使ってませんって言ったら単位出ないかもしれないとかそういうプレッシャーはなかったですかね。
それも多分費用対効果のですね評価になりますよね。
なるほど、はい、まあ、いずれにしても効果が先生のアンケートではあったと。
そうですね、はい、そうですね、はい、
じゃあコミュニケーション大事ですね。
そうですね、やっぱりこう気づきを与えるというのはコミュニケーションを取る大事なことなんですよね。自分が知らなかったことを相手が教えてくれたりしますからね。それがコミュニケーション、ね、大事だということですね、う
ん、
は
い、なんか環境問題って言ってもう僕らにはなんか大きすぎてですね、なかなかどういう行動が良くてどういう行動がいけないのかって分かりにくい分野ですよね。
そうですね、本当環境問題っていうのはもういろんな要素が 入ってますから、うん、工学だけじゃなくて、まあ、社会学とかね、法学とか、まあ、先ほど言った心理学とかね、まあ、それをですねこう、なるべくこう大きな目で見ていただくとですねいいかなと思います。
先生が一生懸命あの環境評価の研究をしてもなかなかみんながついてきてくれないので、ついになんで行動しないかっていう研究を始めたというお話ですね。
まあ、はい、専門家、私を含めた専門家のこの伝え方っていうのが、うん、まあ、悪いっていうのも一つあるんですよね。あのやっぱりこう我々専門家はあの数字をねこねくり回して喜んでる人たちが多いですから、うん、だからもう情報を受け止める側の気持ちですよね。それをやっぱり十分考えてね、あの情報発信をしなきゃいけないということになりますね。
なるほど、環境心理学が今求められている理由ですね。
そうですね、はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょう。せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語の子。さて今日お話を聞きました後藤先生の業界用語は
共分散構造分析。共分散構造分析は、統計解析の一つの手法です。統計解析というのは、まあ、データを分析する、ツールですね。まあ、どういった、データの分析方法かといいますとですね、まあ、我々がですね、いろんなですね、まあ、データを取った場合、観測することができる、データを取るわけですね。例えば、まあ、アンケートを答えてもらったときに、まあ、はいかいいえか、あるいは、まあ、選択肢があったときに、まあ、1、2、3、まあ、どれかを選ぶかということですね。まあ、これはですね観測できる変数ということになるんですね。そこからですね、はいが 50%、 いいが 50% とかですね、1が 70%、 2が 30% とかですね、まあ、そういった、分析ができるわけなんですけど、そういったですね観測できる、変数を組み合わせてですね、潜在的な変数をですね導き出す方法なんですね。で、潜在的な変数をですね導き出すというのはですね、まあ、どういったことかと言いますと、例えばですねケーキが好きな人って、まあ、そういったあのデータを取りますよね、イエスかノーか。でさらにはですね、ジュースが好きな人、イエスかノーかという、まあ、そういった、データを取りますよね。まあ、それがですねその2つが観測できる変数なんですけど、その2つからですね例えば甘いものが好きな人っていう、まあ、そういったその潜在的な変数を導き出すことができるんですね。ですからなんかデータに観測することができないようなですね、潜在的なもの、いろんなデータをまとめて人間の頭でですね考えて説明するようなですね変数ですね、それを導き出すということが、共分散構造分析なんですね。例えばいろんな環境行動、アンケートを取りました。でその中からですね、まあ、実行可能性が、高いとかですね免疫費用が高いとか、だから実行可能性が高いか低いかっていうことを聞くんじゃなくて、いろんなそのアンケートから実行可能性が高いことを導き出すと、でこれが、共分散構造分析という方法になります。
技科大鉄、鉄は黒い、鉄は硬い、鉄は電気を流すね。ところがナノマテリアル、魔法じゃないよ、テクノロジーだよ。鉄は電気を流さず、しかも光を放つようになるナノマテリアル。 一体鉄に何をした。次週10月20日豊橋祭りの日の天白の城はナノテクノロジーで物質の性質を変えちゃうテクノロジー、技科大電気電子情報工学系石山武先生を訪ねます。お楽しみに。